前回は、マルコフチェインモンテカルロをやりましたと。それで、あれみたいですね、おしゃべりしてたら樋口さんが数学的側面はちょっと勉強を学生と一緒にしているとか言ってましたから、まあマルコフ規定モンテカルロに関する数学的な側面は、まあ樋口さんということにしておきましょう。それで、ですね、今日はまた、グレブナー規定に戻って、まあ、このグレブナー規定の話とマルコフチェインモンテカルロの話というのがつながっていくんですが、今日はどういうふうにつながるかという話を、します。それで、今日はまず A という行列から始めた。で、 A というのは、まあ、ここのサイズが B で、こっちがこう N であるようなサイズです。の行列です。D×N っていうのかな、N×D っていうのかな。それで、A の成分は、A の要素は、すべて、こう、N0 の件だとしましょう。だから、0、1、2。非不整数ですね。こういう状況を考えます。それで、今、B というのを N0D の元としたときに、パイインバース 1B とこう書いたら、これは、N0N の元であって、まあ、X イコール B となるもの、まあ、こういうものを考えることにしましょう。で、だから π というのは、まあ、N0N から、まあ、N0D への写像です。いいですね。で、行列の写像の、逆像ですから、簡単かというと全然そんなことなくて、定義域がここですね。定義域が自然数の N ですから、ぐっと話が難しくなります。さてと。それで、例としては、散々やった分割表が例になっているんですけれども、例えば、こういう 2×2 分割表を考えてみましょう。で、ここを、これ x11、x12、x21、x22 とします。で、それで、ここをまあ B1、B2、B1、B2、B3 とこうしておきましょうか。そうすると、ここの部分というのは、B2 プラス B3 引く B1 と、まあ、こうなってるわけですね。ここに書いたのはもちろん今までの分割表の書き方で、これとこれ足したらこの2つ足したらこれと、それから縦を足したらこれと、で縦を足したらこれという、そういう意味で書いているわけです。で、これ、足す状況を書くと x11 足す x12 イコール b1 と、それから x21 プラス x 違う1121、これが b2、それから x12 プラス x22 というのが b3 と、まあ、こういう状況ですね。で、これ A という行列使ってかけて、A はこの場合どんなふうに置くかというと、こういう行列に置きます。1100、1001、1001、まあ、こう置けばいいんですね。で、 X はもちろん、x11、x12、x13、x21、x22 と、まあ、こんな風に置いてやればいいわけです。そうするとちょうど、ここが x11 で x12、x22、22と、まあ、こんな風になってますから、ちょうどこれを求めるということは分割表を満たすような、 B1、B2、B3 が与えられたときに分割表に入る非不正数を全部出しなさいというのと同じことになるわけです。ですね、だからこの1行目というのはちょうどこれに対応してて、2行目というのはこれに対応してて、で3行目というのはこれに対応しているわけです。ですね。で例えば、どうしようか。例で挙げとくと、x イコール、346というのにしましょうか。346というこういう状況を考えますね。そうすると、まあ、どんなものがあるかというと、03、0343、これここ足して3で4でここ足して6ですよね。でまあここはいつも7となってます。0343ですね。それから1423ですか。それから、2512かな。2512ですね。でもう最後の一つはこれです。だから01、63、3746といいですね。で、多分これの4つで全部終わりだと思います。だから、これ全部というのが、これがちょうど、一番左の記号で言うと、π インバース1、B に当たると。もちろん、これが B ですね。π インバース1、B に当たるというわけです。で、本日は、何をやりたいかというと、これを、まあ、この中の点という、まあ、これはもう 4個ですけれども、要するにこれを、こういうものを全部例えば列挙できるかとか、列挙したいとかですね。前回マルコフチェーンモンテカルロをやりましたけれども、サンプリングするとか、まあ、そういうことをやりたい。それから、あとは、2回くらい前にやった、最適解ですね。解を探すとか、まあ、そういうことを、やりたいと思います。いいですね。それでですね、今こうカーネルの A というのを考えましょう。カーネル A と書いたらこれは、X は今度は Zn の元であって、A というのを Zn から、Zd への写像とした時の、カーネルです。これは線形代数にだいぶ近い、線形代数にだいぶ近い話だけど、整数の上の話なんで、微妙にずれてきます。いいですね。実際これ、計算しようと思ったら、線形、モアザン線形代数が必要なわけですね。だから、ちゃんと単位子とか使って、カーネル A の、Z モジュールとしてのベースをこう計算できるというわけです。まあだから普通の線形代数みたいに規定変換してやって、 こっちの規定も変える、こっちの規定も変えるってやってやると、普通の線形代数だと11111000という形が書けるんですが、これは Z の場合なんで、まあ、ここはなんかこうお互いにこう倍数になっていくような整数で書けていって、あと000というふうな感じに書けるというのが対比論ですね。で、まあ、とにかく、こういうものをカーネル A を考えましょう。それでですね、今、まあ、F というのを、まあ、F と書くか、これはカーネル A の、まあ、有限部分集合だとします。有限部分集合だとしましょう。それで、今、今ですね、X というのがに入っているとしなさいと、とせよと。で、この時に、X プラス例えば F。はどうなるかというと、これを満たします。 X の項なんで、X ですね。だからまたこれ B になります。したがって、X 足す F がこれがまたこう N0N に入っているならば、もちろん X 足す F というのはインバース1に B に入るわけですね。で、今グラフを考えましょう。グラフで、グラフの I インバース 1B のこう F というのを考えるんですが、これは定義なんですが、グラフだから頂点がまずないといけないんですが、頂点は、パインバース B と、それから、辺は、X と X' の間に辺があると。があるというのをどう定義するかというと、 RF というこの F の弦があって、 X プラス F イコール X' になってるか、または X イコール X' プラス F になってるという、こういうふうに定義します、グラフをですね。頂点はだからこの例で見ると分かりやすくて、頂点はまあこういうものが頂点になっていますと。で、まあなんか F という、このグラフというのは頂点の集合とこの F という集合で決まるんですけれども、この2つの間の頂点の間に辺があるというのを、まあこういうふうに F で移り合うという、F で移り合うという、どっちかですね、移り合うという、そういう状況で辺で結びます。で、例えば例として、例えば今のこの左の例ですが、 F としてこういうものを考えますね。11-1-1 で、これもちろんカーネルに入っています、カーネル A に入っています。で、こういうものを考えますね。そうするとですね、これに今グラフの構造を入れるんですが、これとこれ見てやると、ちょうど、まあ、F は今1個しか弦がないんですが、これに、あれ足してやるとこれになりますから、こことここは、まあ、線で結べるわけですね。それから、これとこれも、あれ足してやればつながりますから、これも線で結ぶことができます。それから、これとこれも、 こういうふうにこう線で結ぶことができます。いいですか。だからこの赤で書いたのがちょうどこの F に関する辺ですね。いいですね。で今の F だと例えばこれとこれなんてつなぐことはできないわけですね。決してね、二飛びですからね。これとこれなんても結べないし、これとこれも結べないし、それからあとなんだっけ、まあ、他すべての場合考えても結べるのはこれだけですから、だからこれが求めるグラフになってるわけです。ですね。というのでここに書いたやつが、まあ、一本のグラフになっててあんまりグラフっぽくもないですけれども、ここに書いたのが、まあ、このグラスパインバース1 BF というグラフです。ですね。で、定義ですけれども、F が、マルコフ規定であると。規定であるというのは、任意の B に対して、パイインバース1 B のF が連結であると。連結であると。まあこういう定義をします。ですね。で、実はこれはそこの例に関するマルコフ規定になっているんですけれども、なっているんですが、まあ、今特別な A に関して調べただけなので、あ、 B に関して調べただけなんで、まあ、任意の B に対して OK ってことを言わないといけないんです。だけど、まあ、実はこれマルコフ規定になっています。でこれ連結になっているということで、前回やったマルコフチェーンモンテカルロがサンプリングができるわけですね。だからこう連結グラフなんでマルコフ規定を使って、まあどっちかにこう行くわけですね。だから、まあ、もちろんそれがマルコフ規定という名前の由来ですけれども、この、パイインバース1 B の上のサンプリングをしたいときにはこの F というものを使ってあっち行ったりこっち行ったりということをこうやっていけばいいわけですね。よろしいでしょうか。それで、もう一個例をやっておきましょう。今 A はこういう A ですね。1100。ここはまあ単位行列2つ並べたような例なんですが、今日のプリントに書いた、行列の例やってみますね。今度はこういう A を考えます。1100でここに単位行列並べるわけですね。1とこういう行列を考えます。だから、まあこんな風にこう分けて考えやすいですね。で今度 X としては、まあ、X11、X12、X13、 それから X21、X22、X23、 まあこんなふうなものを考えます。 そうすると、今度はどういう意味かというと、これは 2×3 分割表というやつですね。X22、23という、こういう分割表です。で、一番最初の111000というのは、ここを足したらこれが B1 になりますよという意味ですね。それから2番目のやつというのは、こうしない方が良かったかな。まあいいですね。ちょっとさっきと違ってこうやってしまったんだけど、ここがこう B2 ということですね。それから縦はこれは B3、 これは B4、 B5 と、まあこうなるわけです。で、分割表ですから、これだから、下をドカンと足したら上になりますから、結局この B たちはちゃんと関係式満たさなきゃダメで、B1 たす B2 イコール B5 という、こういう関係式を満たすとしましょうですね。で、ここの部分は、これは縦の和、こっちの方は横の和です。だから、カントリーマン問題で、出てきた、カントリーマム柿の種問題で出てきたのと同じですね。で、その時には A というのを、こういうものを取ってきますいいですね。で、面白いのはですね、マルコフ規定は、今日やる定理ですが、グレブナー規定で、こういうことが言えるんですね。で、マルコフ規定って非常にコンビナトリアルな定義しました。だから代数一切出てこないですよね。で、代数一切出てこないんだけど、実はグレブナー規定を用いてすっきり求めることができるという、これが今日やる定理です。いいですね。で、とりあえず定理は分からなくても、結果は分かってですね、今日のプリントの一番てっぺん見てください。で、今日のプリントの一番てっぺん見てやると、ここにこう入ってる多項式がいっぱい入ってますが、ここにですね、x の22かける x の13引く x の23かける x の12、こういうやつがこうありますよね、書いてあるね。で、この中から、x で始まる変数の、変数しかない多項式を取り出す。これが1ですね。ステップ1ね。で、ステップ2は、その中からですね、例えばこの式だったりすると。こういうふうにこうあるんですが、x11、x12、x13、x22、x23 とあるんですけれども、この式だったりすると、こう印つけるわけですね。2213の方をこう赤い丸をつけると、2213。それから後ろに来てる、1312ですね。嘘。2312ですね。2312。これをこう青い丸つけると。で、ここから、こういうものを、赤のところを1、青のところをマイナス1とこう変えてやるという、こういうものを作ってやるわけです。 そうするとこれがあのマルコフ規定の中の一つの要素になってるんですね。まあこれは今からやる定理の帰結なんです。それからついでにとにかく計算の仕方だけはこう見るためにちょっとやっていきましょう。で次の式がこうなんですが、次の式見ると x の21と13ですね。だから、x21 と13です。ここですね。それから次が、x11 と23ですね。 x11 と23です。でこれ同じ翻訳規則を使う と、赤のところ1にして青のところマイナス1にしなさい。こうやるわけですね。これもマルコフ規定の件なんです。でもう一個あって計3個あるはずですね。次からは t を含むので4個目からは t を含むので3個目がですね。23とあるんですけど、2112ですね。2112がこれ赤と、それから2211これが青ですね。こうです。というわけで、11マイナス1マイナス1ゼロゼロ。まあこういうものが出てくる。で結局マルコフ規定はこの3つ取ってきたもの、0マイナス1 1 0 1マイナス1それからマイナス1 1 0 0 1マイナス1から11マイナス1マイナス100と、まあ、こんな風になります。これが、まあ、あの今からやる定理で、まあ、マルコフ規定になってます。ですね。で一旦マルコフ規定が出ると、これ連結なんで、ここに書いた問1と、まあ代数の話全然知らなくても問1と問2が解けます。いいですね。問1問2、2個いっぺんに解けばいいわけで、要するに連結なんですから、あの π インバース1まあここに書いてあるあの F の、プリントに書いてある23122というのは、これは今の黒板の記号では、まあ、π インバース1、23122のことですね。これの F です。これね、こっちプリントの記号、プリントの記号ですが、今黒板で書いてあるのはこれの記号です。いいですね。で、連結だっていうことが保証されてますから、まあ、なんか1個出してくれば、そこからこのマルコフ規定で動けるだけ動いてみれば、全部出てくるわけですね。ですか。まあファイバーの個数はね、1234たった5個しかないですね。これ5個です。要素は5個、頂点は5個。焦点はここです。 で、その頂点5個のうちをこの丸く吹き手で動けるものは、まあ、つなぐという。そういうことをすればいいんですね。いいですか。まあ、次回、2回休みですから、ぜひやってみてください。次の2回休みですね、6月の今日14ですから、14たす7で、23ですか。で次は7月になってしまうのかな。6月30かまだ。6月30、計算合ってる？今日14で23のわけないじゃない、21か、いいですよね。21、それでまた7足して28、この今度は合ってますよね、合ってますよね、14、不安になってきた。14の7の、21ですよね。今日14ですよね。それは間違ってないな。14、21、 ここは休みですから、なんかこう適当に好きなことやって書いて出してくださいと言ってますが、なんかあれですね、優しいことで止まってしまって何もやってない、実情何もやってない場合があるので、せめてここに書いてある問1問2、問3くらいはまあやってみてください。問4はちょっと MCMC のサンプリングはちょっともうちょっと詳しくならないと無理です。無理な場合もあるかと思いますが、1,2,3 くらいはやって出してください。2回も休みがあるので適宜皆さん相談して、問3と、まあ、問4はあれですが、まあ、これはこう提出してみてください。それで、今から、まあここまでは全然台数は必要なかったのですが、イデアルに戻って話を進めましょう。それでですね、今A という行列、ああいう行列を考えているんですが、こう IA っていうイデアルを考えましょう。そこの IA っていうイデアルは、XU-XV で生成されるイデアルです。でこれは、で U と、V というのは、まあ、N0N です。こういうイデアルですね。でどういう多項式化に入っているかというと、まあここでは Z2 で考えた方が簡単なので、まあ、X の N、これ N 変数の多項式化に入っているようなものを考えます。で Z2 は、まあ、Z は Z ですね。だからまあこれマイナスはプラスと同じことですが、まあいいでしょう。でこれのことを A の決める名前もちゃんとついてて、 A の決めるアファイントリックであるという立派な名前がついてます。であと、注意として、もちろん AU イコール AV ならば、U-V はカーネル A に入っています。いいですね。しかし カーネル A のその生成源を取ってきても、を取ってきて、なるとは限りません。対応する限らないんです、残念ながらね。で、今日証明する定理というのは次のような定理です。F が丸く来て、規定であることと、XU-XV と、で、U-V が F に入っていると。これが、まあ、IA を生成すると。これがどっちだという定理が成り立ちます。でもちろんこれはU と V は、で、例えば、だから、ここの例で言ってみれば、左の例で言ってみれば、要するに、これなんかだと、要するに正のところと負のところに分けて考えればいいというわけですね。だから、そこの例で言うと x の1,3、 正のところが x の 2,2 ですね。で、負のところが x の 1,2 x の 2,3 ですか。まあ、もともとここに見えてたこれそのものですね。2,2,1,3 2,2,1,3 1,2,2,3 という。で、この3つのものが、この3つが、まあ、IA っていうイデアルを生成していますという。いいでしょうか。それで、定理を今日は証明したいのですが、証明する前に、だから計算法だけはちゃんと説明しておく必要があるでしょう。それでですね、 今、まあ、JA というイデアルを、こういうイデアルだとします。 X1-T の H、それで生成されるイデアルだとします。でこれは、次のような多項式感ですね。関係です。それで、A という行列をどう見てやるかというと、縦ベクトルでこうかけてるとするわけですね。ここに N この縦ベクトル、こう思って H から N というのを決めてやります。で例えば例で説明した方が分かりやすくて、例えば A というのが1100100110011001という、今日最初にやった例で考えるわけですね。そうするとここが、まあ、A1、 ここが A2、 ここが A3、 ここが A4 です。いいですね。だから、JA っていうイデアルは X1-、 これは T1T2 ですね。だから T1T2、 それから X2、 これは T1T3、 それから X3 から来るのは010なんで、これは T2、 それから X4 来るのは001なんで、これは T3 という、こういうあの JA というイデアルを考えましょうですね。でこの時に次のような定理が成り立ちます。JA と、このイデアルインターセクションを考えると、これが IA に等しくなるとですね。だから結局この2つの、まあ、ちょっとこれの証明はこれ簡単なんですが、これはちょっと省略しましょう。今日やると時間がなくなるのでね。でこの2つの定理からあのマルコフ規定を リズムはどうなるかというと、まず1番目として、を求めると、でこれは、また後で詳しく説明しますが、まあ、後で定理証明した後に説明しましょう。で、はい。
JA の、
はい。JA の、
左上の。
左上。あ、これね。あ、失礼いたしました。この間の中のイデアルです。この間の中のイデアルですね。それで、あのこの配ったプログラムはあのちょうどこの計算をしているわけです。これが配ったプログラムね、プリントのプログラムです。だから例えばあの 2×4 分割表のマルコフ規定を、こういうグレブナー規定使って求めようと思ったら、2×4 分割表に対応する A を作ってやって、で、その A に対してこの JA を出して入れて、で、グレブナー規定、レキシコグラフィックのグレブナー規定出してくれば、ちゃんとこう出てくるわけです。ね。で、上のプログラムの真似をすればよろしいと。で、結構なんか、どうやって入力していいのという人がいっぱいいるんですが、テフと同じですから、昔プリント2の時に一回説明してますが、テフと一緒で、Emacs で入れといて、で、その後、ロードとか、なんかソースだとか、なんかいろいろそのシステム特有の方法がありますから、それで読み込めばいいと。で、間違ってたら、また、Emacs の方で直して、セーブして、読み込めば、ロードして読み込めばよろしいという、それを繰り返せば OK です。いいですね。で、何度か説明してますが、これ一番上がリサージールで、次がココアですね。で、次がマッコーレ2で、で、最後がシングラーというやつです。で、これで、問い3も一応できるようにはなったと。で、あと残るは証明ですね。一応その念のためステップ2も明らかだと思いますが、2はだから定理を使えば要するに IA の生成権を持ってくればいいわけで、出力された生成源を、この F の形にすれば、さっきの例のようにですね、にすれば、マルコフ規定と。マルコフ規定になっているわけです。ですね。一応これ定理1と2と番をつけておきましょうか。定理1と2とですね。そしたら最後に、定理1の証明をしましょう。それでですね、この右辺にあるやつを、記号でこう書くことにします。こう書くことにしましょう。ですね。それで、まず明らかに分かることは、定義からこれはもちろん IA に含まれるということは分かるわけです。それでですね、今こっち向きを言いましょう。だからならば、IA を言います。 いいですね。それで、今、U-V というのが、カーネル A に入っているとします。としますね。でもちろん、UV というのは、まあ、N0N の元です。ですよね。で今、AU イコール AV、 これはまあ B と置きます。で今、UV はもちろん N なので、B というのも、N0D ですね。で、この、連結だという条件は 2 の B に対して成り立ってますから π インバース1が連結です。連結なので、まあ U0 イコール UUM イコール V ととなる、まあこう F でつながる、パスがあると。パスがあります。でこれはどういうことを言っているかというと、例えば、U1 というのが、U0 プラスこう F でこうかけているというわけですね。F とかけているというわけです。で今、F というのは、F プラスと F マイナスというふうにこう分けて考えることができると。まあ、F プラスマイナスというのは N0N に入っているわけですね。いいですか。そうすると、どうなるんだ。X の U0 というのは、これは X の U1 引くことのマイナス F なんで、これは書き方変えると X のU1 の X の F のマイナス、なんか見ようだな。これでもう終わりのはずなんだけど、どう見るんだっけ。そうかそうか、これに、これに x の u1 をこうやってやると、これは x の u1 プラス f マイナスマイナス x の u1 f プラスになっていると。なんか変だね。これでもうすぐ終わってなきゃいけないんだけどな。なんかあれ、なんで u0 が出せないだろう。何がまずかったんだろうな。ちょっと待って。この、まあ、まずちょっと待って、これを0、1にしといた方がもちろんやりやすいので、まあ、どっちで考えても一緒なんですが、0、1にしといて、この意味するところは x の u0 というのは u1 の x の f なんですよね。これは変だな。ちょっと見事を見よう。ああ、まずい。ノートにも当たり前とか書いてるな。なんで当たり前だっけ。ああ、そうかそうか。ちょっと待ってくださいね。こう思うのか。こう思えば当たり前のか。こうやるからいけないかね。u0-u1 プラス、u1-u2 こう思うのか。こう思うと当たり前か。u の、m-1-u の m こう思うんだね。こうですね。でこれは、u1-u の m になってる。で、対応する多項式の方を考えて、x の、u の0を引くことの x の u の1で、プラス、x の u の1引く u の2、プラス。で、点点点ときて、x の u の m 引く、引く1引く、x の u のM というこういうものを考えなさいと。そうするとこれは、x の、u 引くことの x の v になってるわけですね。そう、これでいいんだね。で、こう引いたものというのは、ここはまあ f に入っていると思ってよろしいと。ここは全部 f に入っているわけです。で、逆向きに、ベクトルとして逆向きになってるかもしれないんですが、ベクトルとして逆向きの方は多項式の方で言えばマイナスになるんで、ベクトルとしての逆向きは全然関係ありません。ですね。で、こう見てやると、この右辺というのは明らかに、 ここは F に入ったやつでできているので、これはあのこれに入ってるわけです。いいですね。だからこれ正確に言うとあのプラスマイナス F のどっちかに入っているんですが、あのまあどうせイデアルとして生成元として考えればプラスマイナス1どっち前に来たって同じことですから F に入っているわけです。したがって、よって XU-XV は、まあ、ここに入っているので、よって、まあ、IA というのはここに入ると。だから前半部分の証明はこれで終わったわけです。ですね。面白いですね。一言当たり前だけど見方をちょっと考え変えないとすぐややこしくなってしまう。さてと、それで次に、逆向きを証明しましょう。いいですね。で、今度は、IA イコール FA だとします。IA イコール F とします。で、π インバース1 BF のその連結性を言います。というわけですね。それで今仮定から、まあこうなってるとすると、XU-XV というのはまあなんか CI の X のU の I 引く X の、V の I と、まあ、こうかけてるわけですね。 CIX です。それで UI 引く VI はまあ F と、F というのに入っているとしましょう。でもちろんあの I に重複があるかもしれない。まあこの段階では重複なしにしましょうかね。まあ いやあっても良いと。で、CIX をモノミアルに、にすると、今係数が z オーバー 2z なので、係数なので、まあこうかけるとしていいわけです。x の wi の x の ui 引く x の vi としてよいと。いいわけです。で、まあ、これがこう F に入るんですが、まあ、これ i イコール1からこう N だとしましょう。 で、N についてのインダクションでやります。インダクションやります。で、必要なら I を入れ替えて、それから、U と V も入れ替えて、XU イコール W1 XU1 として U とこう考えましょう。だからこれ、足していろいろ残るんですが、まあ、最低でも1個はここと等しいものないとまずいですから、まあ、こういうふうにして良いわけです。いいですね。それで今、もちろん、U1-V1 はこう F なので、F に注意します。F に注意しましょう。いいですね。それで今 N が1の時、 N が1の時考えると、これは XU-XV というのが X の W1 の U1-X の V1 と、まあ、こうなっている状況です。だから結局 U というのは、W1、U1 で、それから V というのは W1 プラス V の1です。で、これをあの U-V 考えると、U-V というのは U の1引く V の1で、これはまあ F に入ってますから、U と V は連結と、F でつながっていると。なんかってるとしましょう。で、N が1じゃないときを考えるとですね、ここの和から1から N のこう和から、こうちょうど最初のやつをこう引いちゃいましょう。W1 の X の U1 引くことの X の V1 を引いて考えます。そうするとこれは X の W1 X の V1 引くことの X の V にこうなってるわけですね。こういうふうになってるわけです。で、ここで、和は、まあ、これまた和で書くんですが、今度は引いたので、i イコール2から n までのこう、和でこう書けてるわけですね。いいですか。で、u と、もちろん、v1 は f でつながってると。で、これあの n 引く1個の和でかけてますから、あのインダクションの過程から過程より、 は V と F でつながっていると。つながっているわけです。だから、この2つを合わせれば結局 U と V は繋がるというわけで、証明が無事終わりましたということになります。それで、さっき の消去のやつなんですが、ですね、今、J というのを例えばこれ Q でも何でもいいんですが、まあ、XT のこうイデアルだとしますね。で、TXT をレックスオーダーだとします。だと考えましょう。それで今 G を J の あでの、グレブナー規定だとします。そうすると J と QX は、G の中で X を含む多項式で生成されると。生成されると。これを証明しておきましょう。だからこれは、消去法というやつですね。まあ、グレブナー規定による消去法というやつで、非常にグレブナー規定いろいろといろんな場面で使うときにはこれは非常に有益なものなわけです。いいですね。で今、これはまず明らかでに分かるのは G の中でQX のみ含むものを取ってくれば当然これは G というのはここにこう入っているわけですね。これは OK ですね。もともとグレブナー規定の弦は J の弦でもあるわけですからこれは OK です。で次に今なんか H っていう弦をなんか書き方変だね、の弦 H を取っていくと。取ってきます。そうすると、H を G によるノーマルフォームは0です。もうこれは基本定理ですね。グレブナー規定のですね。しかしですね、今 H は X しか含まないと、含まずと。それから今、こういうオーダーです。レックスオーダーです。オーダーです。だから、割り算アルゴリズム の様子を想像すれば、 要するに上のこのノーマルフォーム計算では、G との原しか使われていないはずと。ですね。もし T がちょっとでも含んでいるものがあったら、それ先頭項に来てしまうんで、で T が先頭項に来てしまったら、X だけからなる多項式、それ以上割り算できなくなってしまうわけですよね。だからあのこう G の中で X しか含まないものしかノーマルフォーム計算では割り算では使われないはずです。ということはどういうことかというと、H というのはちょうどこれで生成されるものにこう入っていますと。いいですね。で、これの2の弦が2の弦がちょうどグレブナー規定、X だけしか含まないグレブナー規定の弦に含まれているということは、要するに、H が、H がこれで生成されるイデアルに入っているということですので、これで証明は終わりということです。ですか。というわけで、マルコフ規定の、アルゴリズムの一番最初、にあったステップ1ですね。ステップ1のその歴史コグラフィックオーダーで消去しますっていうあの部分っていうのは、この定理によって保証されているわけです。ですね。で、マルコフチェーンモンテカルロをやるときには、最後の課題のそのマルコフチェーンモンテカルロをやるときには、だいたい確率分布をこう決めなきゃいけないんですけれども、普通、一番よく使われているのが、例えばこういう状況だと、これに比例するような、まあ、これ正規化されてないですが、これに比例するようなあの分布を使ってマルコフチェーンモンテカルロをやるのが非常に普通です。いいですね。で、実際統計でこれ何をやるかというと、去年集中講義に統計の集中講義だった青木さんのやった話がそのままズバリで、例えば2つ相関があるわけですね。例えばここは確か、ランスボックス と、大凶のお店と、それからここはカントリーマムに柿の種に、もう一つ何でしたっけ、カントリーマム柿の種と、明治のミルクチョコか、明治のミルクチョコか、で、要するにですね、こうお菓子の種類と店は関係がないという仮定を、それ帰無仮説っていうんですが、そういう仮定を立てるんですよ。で、そういう仮定を立てると、大体、そういう仮定を立てて、実際に売上データを見て、で、それで、マルコフチェーンモンテカルロで、この分布に従ってマルコフチェーンモンテカルロでやると、大体こう、その確率で一番大きそうな売上データというのが出るわけですね。で、その一番大きそうな売上データと実際に見た売上データがすごくずれてたとしたら、要するに一番最初の仮定ですね、店によって品物の売上が違うという仮定はおかしいんじゃないかという結論に達するというわけね。それが帰無仮説というやつです。去年集中講義でやってた。で、そのすごくありそうな値と外れているというのをピーチって言ってるわけですね。で、そういう場合には棄却するという、そういうやつです。で、分割表のこの統計解析というのは、今のその例えばお店と売り上げる品物というのはあんまり相関関係がないよというようなやつとかですね、例えば病気と、なんか原因の関係とかですね、そういうのも分割表の典型的な例ですよね。例えば胃がんと 胃がんと喫煙は関係あるかとかいうのを考えて、例えば胃がんになった人、胃がんにならない人、それから喫煙する人、しない人、あの 2×2 分割表が出てきますけれども、それで例えばお互いにそれは独立であると関係ないとこう仮定してやったら、やっぱりあの分割表自由自在に動き回れるという条件なんですね。それ独立だと自由自在に動き回れるというのは去年の集中講義で実はやってるんです。であの独立だとこう自由に動き回れるんで、自由に動き回れたらやっぱマルコフチェーンモンテカルロ、まあ 2×2 でそんな大げさなことをする必要ないですけれども、あのやればまあ一番ありそうなところにたくさんこうサンプルが出てくるわけですね。でそのたくさん出てきたサンプルと実際にその観測されたあのものがすごく離れてたとしたら、やっぱりそれは仮定がおかしいんだろうという考え方をするわけね。だから独立じゃ、独立であるという仮定、仮説は棄却されたという非常に慎重な言い方をするわけですね。だからそれをもって独立ではないとは結論しないのがまたミソでね、独立で、あ、違う、独立であるという仮定は棄却されたという、そういう言い方です。ないないですね。ないないだからあるとは言わないのがまた大事なんですけれども、まあそんな風な使い方をするわけです。よろしいでしょうか。そしたら、以上で、マルコフ規定の話は終わって、2回休んだ後はちょっと話題を変えましょう。で終わりにします。